通告に従い、大きく2点について質問させていただきます。日本中で今、一番の心配なことは、円安とロシアのウクライナ侵攻の長期化による燃料等の高騰に始まり、建築資材や牛の飼料等も急騰し、物価高に誰もが苦しい思い、悲鳴を上げていることであります。それに対し政府はこの苦境に速やかに対処するために大型の補正予算を成立させましたので、壱岐市では具体的にどのような対応があるのか等を尋ねるべきだと思っておりました。また個別の生活苦の相談もこの頃増えて受けますので、まあ、福祉面での質問もしたかったのですが、壱岐市の2年、3年先、5年先を考えたとき、何が壱岐市にとって今大事なのか、私なりにもう少し考えてみました。大事な課題はたくさんあるわけですが、数年先の壱岐市の将来に向け、今まで取り組んでおられることをもう一度見直しながら考えてみました。まあ、突き詰めると私の結論としては今日の質問の2つになります。それは私の議員を志した原点である壱岐市の教育で育った子どもたちが一人でも多く帰ってこられる仕組みづくりと、コロナを乗り越えて観光の島づくりで壱岐の産業や経済を取り戻すことだと考えに至りました。このことは壱岐市でもこれまでに今でも様々な就職支援策、そして第4期壱岐市観光計画で進められておるわけですが、少し心配なところもありましたので、これから若者の人材確保と観光の復興について伺います。一つ目は若者の人材確保です。現在、壱岐市では若者等ふるさと就職支援事業や就職奨励金を交付することで、また移住定住促進事業も多く活用され、加えて介護人材確保や包括ケアの人材確保の支援事業など様々な取り組みをなされておりますので、かなりの成果を上げておられることと私も思っております。しかし、社会像にはまだまだなっていませんの、いませんし、これからの壱岐市を担う、いわゆる壱岐の教育で育った若者が、実際のところどれくらい帰ってきているのだろうかというような思いもするわけでございます。確かに希望する仕事がなかったり、待遇の格差が、都会と壱岐ではやはりありますので、近隣の福岡などの都会で働かざるを得ない若者も多いと思います。私の周りでよく聞かれる声としては、よそから来られる方には多くの支援策があるのに、壱岐出身の子どもたちには中とようというような訴えがあります。全くないわけではないのですが、なんか概ねそのように思われているようです。日本全体が人口減少の、人手不足の世の中になってしまってますので、若者の人材確保については、どの自治体でも奪い合うかのような好条件で募集しています。特に 若者に負担となっている奨学金の返済については自治体だけでなく少し大きめの企業などでも人材確保のために返済を支援したり免除したりそういった施策をよく見受けるようになりました。国の方でも奨学金の給付型の枠をどんどん拡充して出ますので、なかなかこの奨学金制度の見直し等はもうちょっと遅いかなと思いますので、私が調べた、この、今からお話しするのは、就職支援先では、支援策だけでは、このような、生き死へ帰りたいけど帰ってこれない人たちの、支援といいますか、呼びかけ的なことが、この奨学金返済について何らかの手立てが、仕組みができればと思って調べてみました。今回は雲仙市で奨学資金の償還を支援しますというキャッチフレーズで定住促進奨学資金償還補助金という仕組みを見ることができました。雲仙市では交付申請時で雲仙市に居住し5年以上定住することを制約する方を、基本条件としまして、いくつか条件はあるわけですけれども、奨学金の2分の1の補助をするような仕組みで、仕組みです。壱岐市の場合は離島ですから、壱岐市で育った子どもたちが成長して、U ターンしたいときに、この奨学金返済の、2分の1の補助、いわゆる1年間に払う、分をという意味ですが、そういう検討ができないでしょうかというお尋ねになります。ご答弁よろしくお願いします。
清水治議員の質問に対する以前の答弁を求めます。企画振興部長。
8番、清水議員の若者の人材確保についてのご質問にお答えをいたします。まず壱岐市のふるさと就職支援事業の状況でございますが、この事業につきましては新卒者などの地元企業への就職の促進を目的とし、新規卒業また U ターンなどにより地元企業に就職した若者等には7万円もしくは10万円、企業には採用者1人当たり24万円それぞれを交付をいたしております。清水議員ご質問の本事業の成果として壱岐出身の若者がどれくらい帰ってきているのかにつきましては、平成29年度の事業開始から令和3年度までの実績といたしまして、奨励金交付者総数202名のうち壱岐出身の U ターン者数は67名であり、全体の 33% という高い割合の状況でございます。また各年度の奨励金の交付者数につきましても事業の周知効果もあり、年々増加傾向となっており、本事業による若者の市内就職について U ターン者を含め成果が出てきているものと考えております。また家賃補助や引っ越し費用の支援、住宅取得・改修における費用の支援など移住者に対する支援を行っており、市の移住相談窓口を介した移住者数は近年は 毎年90名前後となっており、人口減少対策の一翼を担っております。 今回ご質問の定住促進奨学資金償還支援についてでございますが、ご承知の通り、先ほど清水議員のお話少しありましたけれども、現在岸では地域包括ケア人材確保支援事業として看護師、保健師、社会福祉士など専門職の人材確保のために奨学金の返済金を支援する制度がございます。この制度を職種を問わず移住支援として導入してはどうかというご提案と受け止めておりますが、長崎県下でもただいまお話のありました雲仙市をはじめ、すでに同様の制度を導入している自治体もございます。その実績や効果、して課題などを十分検証した上で、制度創設に向けて前向きに検討をしてまいります。以上です。
清水議員。
はい。
はい、いいですか。第局長。
はい。8番。清水議員のお尋ねの中に奨学資金ということでのお尋ねがありましたので、教育委員会の方からいくらかお答えをさせてください。議員ご承知のように、壱岐市の奨学金は壱岐市奨学金対応条例とその施行規則に基づいて運用しています。これまで提案いただいたことを検討した際、制度を見直したり新しい制度を仕組むことに関して、当然条例規則の大幅な改正と予算化が求められます。奨学資金運用基金ということで、その内容は、貸付金、償還金、そして議会でご承認いただく追加積立金の3つで構成をしているわけです。また条例の中では第12条に返還について記載をしていますが、返還金の一部補助等については触れておりませんので、返還金の補助をこの条例の中で制度化するのが大変難しい状況にありました。そこで議員が提案されている若者人材確保のための定住促進奨学資金償還支援というその名称での一つの事業として別枠で制度化することをが適切だと考えています。現在壱岐市で取り組んでいる、先ほど答弁がありました壱岐市地域包括ケア人材確保支援事業補助金の事業は、この奨学金を受けて返還をしている方の返還金を補助する支援制度として大変参考になると考えています。つまり今県下の自治体で実施しているところがありますので、その実績や課題等を検証される企画振興部と連携しながら、壱岐市奨学金はもとより長崎県育英会の奨学金、日本学生支援機構の奨学金を返還している壱岐市の若者の償還補助支援制度の創設を協議していきたいと考えます。議員ご指摘のように、この制度によって有能な壱岐出身の若者が一人でも多くふるさと壱岐に定住し、活力を与えてくれる存在になってくれることは大変ありがたいことだと考えております。
清水議員、はい。
企画振興部長様、そして業者様には、私の予想を超える検討ということでの回答をいただいて、とても嬉しく思います。私もこれまで先ほども申しましたように、奨学金の見直しのことだ とか、返還等について、対応するときに、壱岐に帰ってくるという制約等があれば、対応するとかいういろんなそういった、とにかく壱岐に帰ってこれるような仕組み作りというようなことで何度か、ご質問をさせていただきましたが、先ほどの答弁の中にありましたように、なかなか予算化が難しいと いうことで、これまでは、厳しい部分があったわけですが、まあ、こういった、私にはよく、その辺の、こう、規則とか、予算の分とか、いうところの、こう、兼ね合いが、よくわからないところもあったりしましたが、まあ、今日の、お答弁に、本当に感謝を申し上げます。願うことは、生き死で育った、有能な皆さん方が、本当に、奨学金を頼りに、当該で勉学に勤しまれ、その成果を一人でも多く、息に持ち帰られて、息の未来のために働ける、そういった、働く場所の場作りだったり、または支援策だったり、というようなことを、まあ、これからも一緒になって、よし、頑張っていくぞというような気持ちにもなれましたので、どうか、最初の突破口をですね、歩みを一歩進めていただいて、まあ、少しずつ、課題や実態に即しながら、ご検討をして進んでいただければ、本当によろしく思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは、二つ目の質問としまして、観光の振興についてです。第4期の観光振興計画では、まあ、観光復興元年ということで、いわゆる私の通告では、復興元年の、幸の字が、復興元年の幸の字も、ちょっと幸の字になってたんですけど、私がちょっと見間違いまして、復興元年は、いわゆる東日本大震災の復興の復興元年でございます。ということで、このスローガンといたしまして、いわゆる、復興というのを、いわゆる、またの福と、起こす、こうじゃなくて、幸せの、幸の字を使われて、観光の復興を、その視線の先に目指して、という、見出しを掲げられて、この計画が、出されて、それに、その計画に基づいて、取り組みが始まったところだと思います。ですので、この考えと、まあ、実現に向けて何が大切なのかということで、まず3点伺います。この観光の復興、福幸、その視線の先を目指しての考え方、捉え方等について、まあ、具体的に教えていただければ、市民の皆さんも、ああ、そうかと、思われる部分も多いかと思います。計画の17ページコンセプトに、そこは詳しく載せられておりますので、まあ、読めばわかる部分も十分ありますが、どうかよろしくお願いいたします。二つ目に、その実現のためには、この計画のすべてが大事なことですが、あまりにも、まあ、多いので、この心配になります。まあ、どれくらい実行できるかなと思ってしまいましたので、まあ、この中で特に何が一番大事な取り組みになりますかという、質問をさせていただきました。三つ目が満足度とリピーターの獲得には、施設と自然環境の整備が不可欠だと思われますので、3月会議の時に赤毛議員から観光を取り戻すために観光地への点検とか道路整備などの要望提案がなされました。特に環境整備については高齢化の進む中では大変な厳しさを感じています。各地域では、町づくり協議会が少しずつその実績を蓄えながら、自分の地域を守り育て、 未来への子どもたちに受け継ぐべき取り組みを始めておられることだと思います。これも、友人等の声なんですけど、例えば竹の辻に登ろうと思って、歩いて登ろうと思って、あそこの脇道から入っていったけれども、草ぼうぼうで、ちょっと行かれにやったとか、串山の方に行ってみたら、もかやくも、なんていうか、草に埋もれて、とかいう、そういう、話を、お声を聞いたりするもんですから、この、もう少し、どうかならないのかなという気持ちを持ちました。とにかく、壱岐市といっても広ございますし、観光地もたくさんあるわけですから、なかなか皆さん方の思いにかなうような施設の整備や環境整備も難しかろうとは思うわけですけど、せっかくの地域づくりの町おこし、町づくり協議会がそれぞれの小学区単位にありますから、オラが地域は自分たちで何とか保管していきたいなという思いは私たちも持ちながら活動を続けているところです。と思っていろいろ調べてたら、その観光、景観条例とか、景観計画の推進とかいうような、冊子とか、条例とかのがあって、景観景観って正直言葉で、景観を良くせんばと思いながら見たら、これはなんかな、いわゆるその観光地に建物を作るとか、なんかそういったこう、大々的な、取り組みで、景観が損なわれる可能性があるところなどが出てこないようにということで、の取り組みでした。私はそういうことではなくて、あくまで、観光の方がそれぞれの場所に来られたときに、がっかりされない程度の部分を市のいろんな支援策の中で行き届かない部分を少し補完するためにも、町協で少しこう取り組んでいったらどうかなというような思いがしておりましたので、町協との連携を深める手立てを検討するべきではないかと考えますというようなことで挙げております。3点についてよろしくお願いいたします。
中上企画振興部長。
清水議員の2点目の観光の振興についてのご質問にお答えをいたします。まず1つ目、観光の復興その視線の先を目指しての考え方についてのご質問でございました。まず第4期壱岐市観光振興計画策定の経過等についてご説明をいたします。本市では平成29年4月1日の有人国境離島法施行に伴い、航路航空路運賃の低廉化をはじめ、輸送コストの軽減、雇用機会の拡充、そして滞在型観光の促進による観光消費額増への取り組みを推進してきたところでございまして、この法律を最大限に活用し、観光客、関係人口の増加により、活気あふれる島を目指してきたところでございます。それぞれの取り組みにより、新たな雇用、そして新たな滞在型観光のコンテンツが整いつつありましたが、誰もが予想を想定できなかった新型コロナウイルス感染症の発生、その後の拡大により、観光客、そして市内での人流が激減し、本市の経済状況はかつてないほど低迷し、特に観光業におきましては甚大な影響を及ぼしておりました。失礼いたしました。失礼いたしました。このことから、本来であれば、令和2年度が策定年度でございましたが、 新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況下では新しい観光ニーズ及び受け入れ環境など本市が目指す方向が定まらないために延期としておりましたが、ワクチン接種の状況、また社会全体が経済活動への動きを進める状況となってきたことから、令和3年度に策定委員会委員皆様のご審議のより計画案の答申を受け、本年3月18日に策定をしたところでございます。まずこの1点目の観光の復興、その視線の先を目指しての考え方について具体的にとのご質問でございますが、新型コロナウイルス感染症については単に観光客を激減させ、観光客を疲弊させたことにとどまらず、外国人観光客の停止、一方国内では団体旅行、国内では団体旅行から個人旅行、密を避けての分散型観光のほか、新たな旅行スタイルとしてワーケーションやオンライン観光、さらには非接触型の受け入れ環境の普及など、これまでの観光のあり方そのものを大きく転換をさせております。このような状況の中で本市観光業の復興のその視線の先にあるべき姿として、本格的な観光需要の回復と訪日外国人の旅行意欲の高まりを見据え、本年度を復興元年と位置づけ、市民一体となって着実に歩みを進めることで地域経済を活性化させ、観光等で訪れる方、そして市民皆様にも幸せをもたらすことを目指す第4期壱岐市観光振興計画といたしております。次に2点目、観光復興元年を掲げての観光振興計画の実効性、また何が一番大事な取り組みと なりますかとのご質問にお答えをいたします。議員お話の通り、計画のすべてが重要なものでありまして、第4期計画における観光客延べ数などの数値目標を達成するため、5つの基本施策を掲げておりまして、その基本施策ごとにアクションプラン、これは行動計画を定め、目標を設定をいたしております。まずどれくらい実行できるかとのご質問でございますが、当然でございますが、計画を策定することが目的ではなく、それをいかに実行するかが重要と考えておりますが、市はもとより、観光関係事業者などの施策ごとの推進主体における取り組みも必要となりますので、目標を達成するため計画的な事業実施及び進捗管理に加え、観光関係事業者との連携強化及び市民全体の機運の醸成に努めてまいります。次に、この中で何が一番大事な取り組みとなりますかとのご質問ですが、観光ニーズはその時々で目まぐるしく変化しておりますが、持続可能な観光地となるためには離島ならでは、壱岐ならではの特別感、また開放感や癒し、食や体験、おもてなしなどの観光客への満足度を高めることが最も重要であると考えますが、観光業を回復復興させるためには、まずは一人でも多くの方にお越しをいただきまして、また市内でより多くのお金を使っていただく、現時点ではそのための取り組みが優先すべき取り組みと考えております。本計画期間であります令和4年度から6年度までの3年間すべてがコロナ禍、もしくはコロナの影響を受けることも想定をされます。このことから現時点においては、コロナ禍においても本市への観光客の入り込み客が好調であった国内最大市場である関東首都圏ディスティネーションキャンペーンを契機とした山陽新幹線沿線、九州最大都市の福岡をターゲットといたしまして、壱岐市東京事務所および壱岐市観光連盟との効果的な誘客セールスおよびプロモーション強化により、早期の観光需要回復を目指してまいります。また観光消費額を増やすため、滞在時間や泊数を伸ばすことや魅力的な旅行商品の開発も重要と考えております。 このことを踏まえた本年度の具体的な取り組み状況でございますが、関東首都圏においては壱岐市東京事務所による本格的な営業活動の開始、山陽新幹線沿線ではデスティネーションキャンペーンのほか、 JR 西日本と連携したワーケーションによる旅行商品化のほか、新幹線博多駅構内への壱岐野駅オープンによる情報発信強化、福岡地区ではジアウトレット北九州内のご当地良品セレクトショップひまわりテラスへの観光情報ブース出展など切れ目なく実施をいたしております。一方、市内の受け入れ環境及び魅力向上のため、市内事業者連携による滞在型観光旅行の商品増成に対する支援事業にも着手をしております。今後も引き続き観光動向を注視し、状況に応じた施策について壱岐市観光連盟及び観光関係事業者と連携をし、積極的に取り組んでまいります。ただ一方で、現在の原油価格の高騰による観光客への影響を大変危惧しているところでございます。これまで想定できなかった新型コロナウイルス感染症の感染拡大同様、ロシアによるウクライナ侵攻に端を発した原油価格の高騰も予期せぬことであり、観光客、誘客への影響を危惧しているところでございます。このような状況など今後の推移等を確認をしながら対策を講じることといたしております。次に3点目の満足度とリピーターの獲得には施設と自然環境の整備が不可欠とのご質問でございます。議員のお話の通り、満足度を高めることは最も重要でありまして、満足度とリピート率は比例するものと考えておりますので、観光客が立ち寄る施設や自然環境の整備は重要であると認識をいたしております。しかしながら維持整備には相当の費用も必要となりますので、自然公園などの除草等の維持管理については、これまでの経過やノウハウの観点から現状の管理体制が最適と考えておりますが、状況によっては議員お話のようにまちづくり協議会との連携も必要になってくると考えております。まちづくり協議会は議員もご承知の通り、地域の特性や実情に合った魅力あるまちづくりの実現に向け、その地域の特性を生かし、その地域の課題解決や魅力の向上に向けて自主的かつ主体的にまちづくりを行う活動を行う組織でございまして、議員の地元でございます沼津のまちづくり協議会においても、未来に伝えよう笑顔いっぱいまちづくりをスローガンに、地域活性化型活動として本市の観光資源である東洋一の黒崎灯台跡、日本奇岩百景に認定された猿岩などの魅力アップ事業、また小牧崎の有効活用など、積極的に地域の観光資源の保全や磨き上げに取り組まれておりますことに感謝を申し上げます。他のまちづくり協議会でも観光コンテンツとしてトレッキングコースの会を開発されるなど、地域の特色を一番ご存知の皆様によって観光資源の保全活用が行われております。観光客の満足度を高める観光資源には、猿岩や黒崎灯台跡などの他に観光資源のことを熟知されているガイドも含まれますので、今後観光資源の保全や活動に加え、ガイド育成などまちづくり協議会との連携を深める必要があるものと考えておりまして、今後このような体制の中で進めていきたいと考えております。以上でございます。
清水議員。
はい、すいません。復興元年、そしてコロナ禍の先の未来を見据えながら、壱岐市のいわゆる復興を目指されるお考え、そして一番何に取り組むかは、一人でも多くの観光客等の方々が壱岐に足を運んでくださるように進めていくと
というところも賛成です。また満足度リピーターの確保のために進められることとして、環境保全、環境整備等について、必要に応じて地域の実態をよく存じている、町協との連携も、これまで以上にですね、進めていきたいというようなお考えもお聞きしましたので、私たちも自分の地域をしっかり、見据えて、取り組んでいきたい。ただ、私たちの地域はもう本当に限界集落でございますので、ちょっと急ピッチに、人選というか、体制を整えるというか、そういう、仕組み的なことを、取り組まないと、ぼちぼちやりよったんじゃなかなか、皆さん方の協力の輪が広がっていかないなというのが、初年度の、うちの町業の取り組みの反省課題でした。ちょっと話がありしますけれども、沼津町協では昨年桜の木の記念植樹というのを、沼津の子どもたちが大きくなられて駅に帰ってこられる20年30年後に、こういう木を植えたね、そしてこれだけ成長してっていうのが実感できるような町づくりをまずスタートにということで、はじめ、跡地活用の公園化とか、近隣のワーキングコースとか、かれこれ、進めていって、今年、どういうふうに、広げようかというときに、そういった、猿岩だけでなく、沼津にあるいろんな、観光地や、文化財史跡、等の、発掘も含めて、取り組んでいきたいなということで、今年は、毎月1回をめどに、この環境整備の活動をずっと広げていって、沼津に来られたら、方々には、少しでもいい満足度を持って通っていただきたいな。猿を見て、すごいなということだけでなく、ということで、私もちょっと自分の近くの小牧崎を、2月に不審火の火事があった時に、何年かぶりに正直言って行きました。それまでは私の認識としては、草ぼうぼうの、とても、あそこは観光地とは言えないというか、魚釣りのお客さんと、磯のお客さんと、っていうぐらいの認識でした。いわゆる地域の、公民館さんが年2回、2月と8月に草刈りをされるわけですけど、その時は、それなりに、綺麗になってるみたいだったんですけど、それ以外の時はちょっと、いやー、こんなになったのというぐらい、ちょっとひどかったもんですから、私も改めて、ここはちょっと大事にしていきたいなということで、ちょっと自分なりに草刈りをして、散歩コースや、トレッキングじゃない、トレイルコースといって、起伏を走る、そういったものを、ちょっとやってみて、なかなか話だけ持ちかけても、皆さん方は、そういうのはもうせんでもよかじゃない、ということになりかねませんので、例えばこういうふうに、活用したら、どげんですかねっていうような気持ちで、今年は一歩も二歩も、この観光地沼津を、域の観光地の、ちょっと端っこにでもかかるぐらいのものには、町協の活動を通して、進めていきたいなと考えております。本当にこの、町協の活動にもいろんな課題といいますか、なかなかそこまで余裕ゆとりが持てないっていう部分がやはりどうしてもあります。でもそこには何か目指すものをしっかり私たちが 持たなければ開かれない、ただ何て言いますか、日東ボランティアだから、そのいわゆる単なるボランティアが一番ボランティア活動としてはいいんでしょうけれども、そういった活動費もあるうちにですね、しっかり皆さん方の意識として地域を大事にする取り組みというのができることを、まあ、期待しています。一つ私がそういうことで進める中でちょっと気になったのは、どうしても猿岩とか小牧崎とかいう部分は国定公園のエリアになりますから、そこでまたいろんな規制といいますか、少し許可を要したりとかいうことも勉強させていただきました。猿岩のあそこの野原で、桜の木を植えようと魅力アップ事業で、の取り組みとして進めたんですけども、やはりあそこに20年30年経ったら、あそこの景観がちょっとおかしくならしないかという声も起こったりしたもんですから、結果的にはそこには桜の木は植えないで今の景観を保とうという考えに、まあ落ち着いてはおります。そういったいろんな規則や条例等があって、できないところも出てくるかもしれませんが、その辺はですね、こう規則でこうあるからできない、ちょっと難しいじゃなくて、地域の、まあ、声として何かこう少し、市とか県とかと協議をする中で一歩こう前に進めれるような取り組みができないかということを、まあ、願っております。ここはもう質問というよりはそういうふうに願いながら、やはりこう粘り強く長い目で見ながら、要は先ほど宇治さんが言われましたように、観光客があそこにやっぱり一人でも多く来てもらえているなという実感を私たちが感じきれるように頑張ってやりたいと思います。若者の人材確保、そして観光の復興についてのご質問させていただきました。ありがとうございました。